4. 特集、大切な人を守るもしもの備え。5. パート1、安全な避難のために。年々深刻化する自然災害。昨年は台風第19号により関東甲信地方、東北地方が大きな被害を受けました。今年もすでに九州や中部、東北地方を襲った令和2年7月豪雨が発生しています。災害時の避難には新型コロナウイルス感染症への対策も大きな課題となっています。ここでは感染症対策などにより変わる避難所の運営についてお伝えします。変わる避難所、適切な避難所開設と感染症対策。適切な避難所開設と避難環境の向上、そして避難所における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を強化するため、避難所のルールの一部が変わります。多数の避難所を早めに開設。水害が発生したとき、これまで避難所は段階を踏んで開設してきましたが、今後、気象や河川の水位などの情報に基づき、事前避難もできるよう、早めの開設に努めていきます。特に、高台にある避難所は優先して多く開設することとします。避難所はお住まいの地域ごとに限定していません。あらかじめお近くの避難所を2カ所以上確認し、災害の際は市ホームページなどの情報からより適切な避難所へ避難できるようにしておきましょう。富士見市避難者カードとサーベイランス用紙、問診票。避難所の受付で新型コロナウイルス感染症の感染疑いの有無を確認し、適切に避難していただくため、避難された方に記入をお願いしています。市ホームページでも入手できますので、なるべく事前に記入しご持参ください。体温などの記入欄のある富士見市避難者カードの写真と QR コードがあります。密にならないための選択肢の啓発。避難所内でのソーシャルディスタンスの確保や感染疑いのある方の個室避難などにより、従来の避難所より収容人数が低下することが予想されています。避難所が密にならないために、以下のような避難の選択肢をご検討ください。密にならないための選択肢。親戚や友人宅への避難。家屋内の2階などへの垂直避難。駐車場などでの車中避難。イラストがあります。一軒家の2階の窓からお母さんと子供が顔を出し、垂直避難と書かれた上向き矢印があります。イラスト終わり。避難所のソーシャルディスタンスの確保。これまで避難所の基本的な居住スペースは2平方メートルとしていましたが、ソーシャルディスタンスを確保するため4平方メートルに広げ、居住スペース間の間隔も2メートル確保します。図があります。従来、縦2メートル、横1メートルの長方形のスペースが隙間なく並んでいます。今後、縦横2メートルの正方形のスペースが2メートルの間隔を空けて置いてあります。図終わり。避難所運営会議を開催しています。安定した地域の避難所運営に向けて、指定避難所となる市内11小学校で、避難所運営の中心となる町会の皆さん、学校の教職員、地域対策本部職員、小学校を避難所として開設する際に派遣される市職員と、安心安全課職員が集まり、避難所の運営方法などについて 意見交換を行っています。これまでの避難所運営の反省点と、これからの避難所運営の在り方などを確認するとともに、互いに顔の見える関係性を構築し、役割を明確化することで、災害の際の的確な行動につなげていきます。継続して防災意識を保ち、より良い避難所運営ができるよう、本会議はこれからも定期的に開催していきます。写真が3枚あります。1枚目、大勢の人が段ボールの箱を床に並べています。2枚目、3枚目、会議の様子。写真終わり。避難所の備蓄品を順次拡充します。安心して避難所で過ごすため。新型コロナウイルス感染症対策に対応。コロナ禍にある現在、避難所運営で心配されていることの一つに、感染症対策があります。市では、避難した方が安心して過ごせるよう、避難所の備蓄品を拡充していきます。拡充する備蓄品の例。段ボールベッド、段ボールパーテーション、アルコール消毒液、自動突出型も配置予定。非接触型温度計、不織布マスク、ポリエチレン手袋、発熱者対応防護服セット、それぞれの写真があります。地道な訓練と啓発で災害に強い地域づくりを、富士見市町会長連合会会長、水谷第三町会会長、大久保裕二さん、顔写真があります。避難所運営会議が開催され、町会や学校の教職員、地域対策本部職員の役割分担の明確化や課題の共有に向けて動き出せたのは大きな前進だと思います。コロナ禍では避難所運営がとてもデリケートなものとなり、これまで通りの運営では立ち行きません。新たな避難所の在り方の模索とともに、運営側にも住民の方々にも新しい意識づけが必要です。運営側には有事を想定した実地訓練、住民の方々には水、食料、衣類の用意などの日頃からの準備や、親戚、知人宅への分散避難などの啓発を地道に重ねることで、災害に強い地域づくりに貢献していきたいと思っています。災害時における物資の供給等に関する協定を締結。災害時に避難所で使用する段ボール製のベッドやパーテーションなどの製品の供給を速やかに受けられるよう、7月に株式会社有村志向三好町と協定を締結しました。協定調印式の写真があります。災害時におけるバス利用に関する協定を締結。災害時の避難者の緊急輸送などの対応を迅速に行うため、3月に有限会社平塚自動車市内と協定を締結しました。協定調印式の写真があります。市内の民間事業者などと駐車場使用の協議をしています。災害時の避難所の駐車場や車中避難のスペース確保のため、市内の民間事業者などと駐車場使用の協議をしています。6、パート2。できていますか？災害への備え。災害は突然やってきます。また、どのような形でやってくるかはわかりません。平時から様々な災害を想定し、家族や親戚、近隣の方々とも話し合って、災害に備えて対策を整えておきましょう。富士見市防災ガイドブック。 各種ハザードマップ付きで、身の回りの災害を知る。災害に対する備えや対処方法、避難所、防災情報の入手方法など、災害時に役立つ情報をまとめています。地震、洪水、内水、土砂災害の被害が想定される区域などを記したハザードマップも掲載されています。事前に本ガイドブックに目を通し、以下の点に取り組み、もしもの時に備えましょう。ガイドブックは安心安全課にあります。ステップ1。ハザードマップで住んでいる場所にどのような災害の危険があるかを確認する。ステップ2。自分たちが避難する場所に印をつける。自分たちが避難するタイミングを考える。避難経路を確認する。ステップ3。避難経路を実際に歩き、危険な場所などを確認する。ガイドブックの表紙とハザードマップの写真があります。市などが発信する災害情報の取得方法。状況を適切に判断するために。下記は市などからの情報発信の例です。災害の発生が予想される場合、テレビなどのメディアによる情報と合わせて、警戒レベルなどがどのような段階にあるのかを常に把握し、適切に避難行動ができるよう、事前に情報の取得方法を確認しましょう。富士見市防災メール。警戒レベルや避難所開設情報などを配信します。富士見市省とメールのマーク、QR コードがあります。各種防災アプリ。地域設定などにより、地域の情報が通知されます。スマホのイラストと QR コードがあります。富士見市公式 SNS、Twitter や LINE で避難所情報などを配信します。URL は裏表紙下方、見出し番号81をご覧ください。Twitter と LINE のアプリのマークがあります。埼玉県防災情報メール。気象情報や地震などの防災情報を配信しています。埼玉県庁とメールのマーク、QR コードがあります。防災行政無線電話応答サービス。防災行政無線を聞き逃した場合、電話で放送内容を確認できます。電話 049-265-3030。スピーカーのイラストがあります。テレビで情報入手。リモコンの D ボタンを押すと、データ放送画面が表示されます。表示に基づき、リモコンを操作することで情報を入手できます。テレビのイラストがあります。市ホームページ。警戒レベルや避難所情報などを詳しく掲載します。市ホームページの写真があります。川の情報をライブ配信。砂川堀や新河岸川の最新の状況をインターネットで確認できます。砂川堀雨水感染水位監視システム、埼玉県。QR コードがあります。川の防災情報、埼玉県。QR コードがあります。避難行動要支援者登録制度。避難行動に支援を要する方が対象。問い合わせ、福祉課、内線333。緊急時の支援活動をスムーズに。避難行動の支援を要する高齢者や障害のある方などの避難誘導などを行うため、支援機関、町会や民生委員など、と、登録者情報の共有・活用を図ります。登録対象者。援助する人がおらず、 自力避難が困難な居宅で生活する次に該当する方、一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方、日中一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯の方、介護保険の要介護認定2以上の方、障害者手帳を所持している方、その他避難行動要支援者として市長が認めた方、登録方法、申請書を提出してください。申請書は福祉課市ホームページにあります。登録には地域の支援機関への個人情報の提供に関する同意が必要です。もう一度非常用持ち出し品の確認を。迅速な避難行動のために、新型コロナウイルス感染症対策に対応を。災害時、救援物資が届くまでに時間を要したり、備蓄品だけで間に合わない可能性もあります。いざという時に迅速に持ち出して避難ができるよう、日頃から準備をしておきましょう。また準備した持ち出し品は定期的に確認し、食料の賞味期限などが切れてしまわないよう注意しましょう。非常用持ち出し品の例。現金、小銭、ヘルメット、レインコート、健康保険証、通帳、敷物、毛布、食料、最低1日分、持病の薬。感染症対策として、マスク、消毒液、ティッシュペーパー、体温計。非常持ち出し袋と災害備蓄用パンと書かれたパンの缶詰、5年保存水と書かれたペットボトルの水、消毒液、マスク、体温計の写真があります。避難情報や警戒レベルのポイント。ポイント1。安全な場所にいる方は避難する必要はありません。ポイント2。警戒レベル3で高齢者などの避難。ポイント3。警戒レベル5はすでに災害が発生している状況。ポイント4。豪雨時の屋外避難と車の移動は避ける。ポイント5。警戒レベル4の場合、避難勧告、避難指示、いずれでも全員避難。図があります。警戒レベル1、白のブロック1つ、心構えを高める。警戒レベル2、黄色のブロック2つ、避難行動の確認。警戒レベル3、オレンジのブロック3つ、避難に時間を要する人は避難。警戒レベル4、赤のブロック4つ、危険な場所から全員避難。警戒レベル1と2は気象庁が発表。警戒レベル3と4は市町村が発令。図終わり。避難行動判定フロー。地域特有の災害リスクと有事に取るべき避難行動を確認しましょう。流れ図があります。ハザードマップ上の自宅の場所に色がついているか、はいの場合、避難所や親戚宅など安全な場所への避難が必要。なお、上層階への避難などで安全が確保できる場合は自宅も可。いいえの場合、低い土地や崖のそばなどは避難情報を参考に避難。自身や一緒に避難する方は避難に時間がかかるか、はいの場合、安全な場所に住む親戚などはいるか、はいの場合、警戒レベル3で親戚などの家に避難。いいえの場合、警戒レベル3で指定避難所に避難。自身や一緒に避難する方は避難に時間がかかるかに戻り、 いいえの場合、安全な場所に住む親戚などはいるか、はいの場合、警戒レベル4で親戚などの家に避難。いいえの場合、警戒レベル4で指定避難所に避難。なお、親戚や知人宅への避難は事前に相談をしておきましょう。流れず終わり。